どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、あのね、土曜日の仕事がですね、朝2時に起きて4時とかに出発をしてですね、まあ6時ぐらいから仕事をしていたんですけど、それが終わって家へ帰ってきたのがもう12時過ぎてたのかな。まあ途中ご飯食べてから帰ったりとかありましたけども、まあ仕事の現場で全て片付け終わった時点でもう10時とかでしたから、で事務所に戻ってちょっと機材の片付けをして帰ってくるという状況だったので、まあそこからなんか家帰ってきてたら軽く飲んで、さあ寝ようっていう時にはもうほぼ24時間営業状態だったわけですよ。でしかもね、土曜日の仕事がまあ一日中結構動かなきゃいけない仕事でね、でもう本当に体がもうバキバキなんですよね。動くって言ってもね、普通に歩いたりする分にはそんなでもないんですけど、変な体勢を取らなきゃいけないことが多くて、しかもそれでじっとしとかなきゃいけなかったりとか、そのせいで本当今日一日、日曜日もう本当バキバキで腰は痛いし背中は痛いしね、もう辛い思いをしているんですけど、もうねデブだしおじいさんだしもうしょうがないんだけど、こういう仕事はもうお断りしようかなと思ってね、もう嫌だなっていう話をしたらね、どうその2週間後にも似たような仕事があるんだけどって言われて、一旦お断りしようかなと思ったんだけど、まあいろいろあってね、まあ結果やることになりそうです。はい。だから2週間後もまた体中痛いんですって言ってる可能性があるという、そんな状況ですけどもね。いやー、まあしかしとうとう4月になってしまいましたね。もう4分の1終わっちゃった2023年。早いですね。もううかうかしてたらほんと早い。3月がね、また仕事がまあまあ忙しくて、まあ昔のね、本当に、何 ?100 連勤だ、50連勤だ、1日だけ休んでまた30連勤だみたいな頃よりは暇なんですよ、明らかに。暇なんです。週1ペースでは休んでますしね。ペース的にはね。だからあれなんですけど、ここ、まあ1年2年ずっと暇だったこともあってね、すごくこう、なんか体調を作るのに苦労をしているんですよ。でね、忙しくなってくると、まあ暇な時もダイエットできませんでしたけど、もう忙しくなってきて結構サボり気味でね、もう痩せないね。本当に。まあね、去年の11月ぐらいまで、まあまあ一応定期的にはジムにも行ってたわけですけど、もうここ3ヶ月全然ジムにも行けてませんし、行ってないが正解かな。行けてないじゃなくてね。行けないことはない。今日も行けないことはなかったんですよ。この体バキバキさえなければ。一応一日家にはいたので、ジムに行こうと思えば。いけないことはなかったんですけど、さすがに行く気力がなかったですよね。もうね、ほんと、4月になって春になってね、もうそろそろさすがに毎月1万円ぐらいお払いして、お払い?お支払いしておりますので、お払いって言ったら、なんか、だーみたいなことを、今ね、お払いの何かをしようと思ったんですけど、お払いでもなかったですね、今のはね。お支払いしているので、本当はね、ジムにも行かなきゃいけないなと思いつつ、4月は行けるかな、どうかな、わからないな、と思いながら、でも、 このお風呂ラジオだけはしんどくても体がバキバキでもスケジュールがパンパンでもやり続けるというのを決めているので、ジムは続かないがお風呂ラジオは続くんです。だからこれからもよろしくお願いします。ということで大魔王のお風呂ラジオ4月1発目ここからスタートです。ということでね、まあサボってるサボってるという話をしましたけれども、まあ僕の今やってるというか、一応インスタグラムを中心にですね、ツイッターにもフェイスブックにも上がっている僕のダイエット法というのがあって、まあ完全にその明文化しているわけではないので、何をやってるかは理解されていないかもしれないですけど、簡単に言うと16時間食べないというダイエットなんですね。これね、なんて言うんでしたっけ、スローファスティングみたいな感じ。毎日16時間ファスティングをすると。で、16時間空けることによって体の毒素とかも抜けてですね、まあリセットをされるんだと。毎日だから間の8時間は何食べてもいいので、16時間の間食べない、まあ、飲まないってことはないけど、飲むけど食べないでおくとちょっとダイエットにもなるしということで、スタートしてね、まあ元がでかいからっていうのもあるんですけど、10キロぐらい簡単に落ちるんですよこれね。でもね、ずっと続けてると落ちなくなる。まあ落ちなくなるのにはいろいろと理由があって、8時間の間なら何食べてもいいっていうのに食べきっちゃうことなんですよそこサボっちゃうんですね。16時間きっちり休んでいるのにもかかわらず、僕の中で一応5時か夜中の1時までは食べていい時間っていうことに設定をしているんですけど、まあ、5時になっていきなりお菓子食べたりおにぎり食べたりして、で家帰ってからも食べる、そして酒を飲むってなるので、結局量が多いんですよねまあ考え方としては、その8時間の間にですね、そんなには食べれないでしょと。3食分けて8時間8時間8時間の間だから3食食えるけど、まあその8時間1箇所しかない、24時間を3分割した時に1箇所しかない分だったらそんなには食えないでしょってことなんですけど、食えちゃうんですよ食べれちゃう。まあそれをやってるおかげか、そこまでものすごい太り方はしてないです、してないですけど、かといって痩せるわけでもなく、まあ現状維持よりちょっと太ってくる、徐々にみたいな状態ですね。でその上、お昼もまあまあサボって食べちゃったりするんですよね。今日もちなみに食べちゃいましたけど、でそれをインスタグラム上ではチートと言って、まあズルをしてお休みをするみたいな意味なんですけど、チートデーって勝手に決めて勝手に食うわけですよ。まあ誰にもその8時間以外絶対食べるなよって言われてないですから、自分で決めてるだけのことだから、チートも何も別に自分が決めることなので、ほっといてくれって話なわけね、話なわけなんですけど、結局守りきれない、そしてサボっちゃう、で夜もまあまあ食べちゃうみたいなことがこう繰り返されているので、痩せるわけがない状態に今ある。まあそれでも何もしなかったらどんどん太っていくので、それよりはマシかなという、ほんと2021年ぐらい、コロナが1年ぐらい経ったぐらいっていうのはもう本当にやばかったですからね。今より15キロぐらい太ってましたからね 本当考えられないですよ。小兵の相撲取りより重かったですからね、マジで。それに比べたらマシにはなってるけど、ちょっとこれからももう一遍引き締めてですね、体を引き締めるために心を引き締めるわけですけど、自分にも生き、もうちょっとこのファスティングを真面目にやりっていうのをやらなきゃいけないなと日々これ思ってはいるんですけど、なかなかうまくいかない。まあそんな中ですね、毎週行く滋賀県の仕事っていうのがありまして、まあ最近滋賀県に行かないこともあるんですけど、まあまあ大体滋賀県の泊まりっていう日が多いんですね。昔からね、もう二十数年そういうのを毎週のように行ったりするんですけど、朝早いんですよ。5時ぐらいに起きて6時ぐらいから働くので、まあでも昼ぐらいには終わるんですね、大体ね。これ夏場になるともうちょっと前倒しになって早くなる分、終わりは早くなる。どっちも早くなる。スタートも早くなる。で、冬の間はですね、大体6時ぐらいから働いて、まあ11時ぐらいにはなんとか終わるかなみたいな感じですかね。で、先日も火曜日にそのお仕事があって、仕事終わりで僕の泊まっているところが非常にネットが弱くて、僕自身が持ってるポケット Wi-Fi の電波が非常に受かりが悪いので、まあ作業とかその例えば動画を見るとかも含めて何もできないんですよ。例えばお風呂ラジオを編集してあげることさえできないんですよ。編集はできますよ、ネットつながってなくてもできるから、できるんだけど、あげることができない。だからちょっと離れた場所の Wi-Fi も電源もあるカフェに行くんですね。まあ30分ぐらい車で走らなきゃいけないんですけど、そこまで行って、で昼から例えば夕方までがっつり作業をして、その間に動画の編集したりするわけですけれども、そこに行くときにまあお腹が減ってて、まあでも、まあ、食べない、半分ぐらいその気持ち、食べないよ、今日は食べないよとか思いながらも、カレー屋さんとか調べちゃったわけですよね。で、滋賀県でね、あんまカレー屋さんないんですよ、僕がいるような場所はね。まああっても、まあ例えばここ一番屋さんとか、まあそういうとこですよね。すき家にもカレーはあるでしょうし、吉野家にもカレーはあるでしょうし、それは少し走ればいろんな場所にそういうチェーン店はあるわけですけれども、いろいろ探していたら、昨年の12月あたりにオープンしたようなことが書いてあったカブルチャーっていうお店を見つけたんですよ。少し足を伸ばさなきゃいけないんですけども、あ、こういうお店があるんだと。まあ見ると、まあいわゆる大阪で数年前から、もう10年ぐらい前からかな、流行って今定着しているいわゆるスパイスカレーというやつですよね。それが載ってて、まあ僕が一番食べたいタイプのカレーなので、これはいいなと思って、営業時間うまく間に合うかな、滑り込みかなっていう状態の中行ったんですよ。これがね、非常にいいお店で、まあなんていうのかな、店構えも、まあ言葉は悪いですけど、バラック的な、なんていうの、しっかりとした建物というよりは、なんだか、手作りの小屋のような雰囲気ですよね。で、そこで夜はシーシャを据えたり、昼はカレー営業みたいな。夜もカレーは食べれるんだと思うんですけど、まあ僕はタバコ吸わないのでね、シーシャっていうのはちょっとわかんない世界なので、水タバコでね、普通のタバコほどはそんな感じがしないって言うんですけど、まあニコチンが入ってないわけではないですし、ゼロではないので、ちょっと興味はなくはないけど、まあ、タバコは吸わないという方針でこの年までやってきたので、シーシャにはあんまり興味がないし、まあそもそも昼はシーシャやってないらしいので、まあまあカレーをいただきまして、その時のね、カレーがね、写真撮ってきたんですよ。 カボルチャーキーマっていうのが、これが定番ベースらしいんですけど、そこに月替わりなのかな、週替わりなのかわかんないんですけど、梅ポン酢チキンカレーっていうのと、クリーミータンタンキーマっていうのが、まあ3つ選べて、1種類でも頼めるし、2種類でもいいし、3種類でもいいということで、3種類合いがけで全部かけてもらって、で、そこにパクチーを乗せてもらったのかな、確か。いやー、これね、美味しかったです。辛味がほとんどないカレーでね、これね、今のスパイスカレーの世界っていうのが、まあ先週言ったココ一番屋で7辛を食べてえって言われたっていう話をしてましたけど、辛いイコールカレーではないんですよね。かといってカレーの王子様みたいなカレーではないので、スパイスをたくさん効かせているっていうのがね、結構勘違いしがちなんですけど、スパイスって辛いものだと思ってる人が多いんですよ。だけどね、圧倒的に辛くないスパイスの方が多いわけですよ。チリパウダーとかを除けば、そんなに辛いのはないんですよね。まあ、香り付けとか、風味付けみたいなものの方が多いんですよ。だから、辛いスパイスさえ入れなければ、辛くないカレーが出来上がるわけです。まあ言ったらココイチだってそうですよね。ココ一番屋だってスパイスで作ってるわけだろうから、いろんなカレーの味があって、そこにチリパウダーのような、あそこが作っている特別な辛味スパイスがあって、それを入れて辛くしてるわけですよ。だから辛味スパイスさえなければ辛くないわけです。その辛くないカレーをいただきまして。いや、大変美味しかったですね。もうかぶるチャーキーマっていうのも美味しかったですし、梅ポン酢がね、梅が効いててちょっと酸っぱくて、これはこれで美味しかったですし、クリーミータンタンキーマもすごく、その名の通りすごくクリーミーで、このクリーミータンタンキーマと梅ポン酢キーマが並んでるんですけど、ここ混ざった時にまたこれがすごく美味しかったです。あ、ちなみにスパイスチキンもトッピングしましたね。結構なお値段にはなったんですけど、3種合掛けが1300円で、スパイスチキンが300円で、パクチーが150円ですから、1750円払っていたんですけど、やっぱりね、まあ、スパイスカレーの世界ってこんな感じなんですよね。まあ、ちなみにあの、ココ一番屋でも1700円ぐらい払うんですけど、いつも。それはいろんなトッピングが多いから、ご飯の量は少なめなんですけどね。はい、だからね、ちょっと新しい店、ほんと久しぶりだったので、すごく嬉しかったですね。このスパイスチキンもすごく美味しかったですしね。まああんまりこういうお店紹介とか、このラジオでほとんどね、あんましたことないと思うんですけど。これなんでしてるかっていうと、もう全部食べ終わって、僕以外のお客さんも先に出ちゃって、僕一人だったと思うんですが、ごちそうさまでした、美味しかったです、みたいな感じでお金を払おうとしたら、なんかラジオやってるんですかって言われまして。え?と思ったら、僕大魔王ラジオチャンネルの帽子をかぶってたわけですよ。宣伝して回って歩いてるんですけど。大魔王ラジオチャンネルの帽子かぶってるから、それを見てなんかラジオやられてるんですかっていう。まあ、大魔王ラジオチャンネルって帽子をかぶってたからといって、ラジオやってるという発想がある意味すごいなと思うんですけどね。大魔王ラジオチャンネルっていうののファンかもしれないじゃないですか。いないですけど。うちにはそんな首相のファンはいませんけど、そうかもしれないですよね。だから、そういう発想になるんだと思って、ああ、実は、ネットラジオですけどね、って別に、たくさんの人が聞いてるようなラジオやってるわけじゃないですけど、ああ、僕もラジオ好きなんで、またチェックします、みたいな、仕込みの時に聞いてます、みたいな感じで言われたので、まあまあびっくりしましたね。まあ僕のラジオを聞いて仕込んでいいことがあるかどうかはわからないですけど、まあこれ聞いてないと思いますけどね。あんまり僕お店とかでごちそうさまでした 美味しかったですぐらいのこと以外は言わないですし、お店の人と友達になるとかもまあないんですよ。本当にない。これ前にも言ったと思いますけど、いろんなところのお店で友達になれる人っていうのはいますよね。僕の知り合いでもいっぱいいろんなところの店主さんとお友達だし、なんなら隣に座った人も話しかけてみたいな人いるんですけど、僕もほとんどそれできないタイプなので、まあ店主が友達で隣り合わせた人に話しかけたり話しかけられたりっていうのはなくはないですけど、その人の名前も素性も知らないまま終わるんです。大体が仲良くなってツイッターアカウント知ってとか連絡先を教えてもらってとかいうことにはほぼならない。店の人も店のツイッターアカウントぐらいは知ってるけどみたいなお店はもちろんありますけど、まあ前にも来てくれましたねっていうのは僕のねこの風貌だから、まあ店の人っていうのはねやっぱり客商売の人すごいなと思うのは、一回来た人はなんとなく覚えたりとかね、これね地下アイドルとかでもそうですけど、よくよく覚えてんなすごいなと思うわけです。僕なんかもう何も覚えてないですからね、その人の名前なんてツイッターとかフォローして初めて、あこの人は何とかっていう名前なんだっていう、もうなんていうの、視線で見ないと分かんないんですよ。分かります？まあ例えば、まあ大魔王でも何でもいいんですけど、大魔王ですって言われた時に、大魔王っていうのが定着しないんです、僕の中で。で、ツイッターアカウントの大魔王を見て、あの人が大魔王だったということを繋いで初めて、この三角形みたいなのが繋がって、初めてこの三角の真ん中にある僕の顔が、やっと、あ、この人大魔王って言うんだ。あ、大魔王さんって言えるという、現場で。すると、それが繋がらないままツイッターのアカウントをフォローしている、古い、昔、応援していたアイドルの現場で一緒だった人とかが、ツイッターとかで上がってるけど、話しかけたりもたまにするけど、現場であっても誰かわかんないですよ、もう。本当わかんない人いっぱいいますから。ツイッターアカウントは知ってる。顔も見たことあるかもしれない。でもこの人とこの人、繋がってないから。するともう、ぼや。とした感じの記憶しかないっていうことが非常に多くてですね、濃い話みたいなのはたくさんあるんですよね。昔に福岡から佐賀まで一緒に高校生を乗せてライブ行ったりとかね。でもその彼も20何歳だと思いますけど、その彼のことももう顔は覚えてないし、なんなら名前も覚えてないです。なんかいろいろ調べた結果、ツイッターアカウントもなさそう。一応電話番号とか聞いたから、いろんなたくさん載ってる電話のね、自分の連絡帳の中の。この子じゃないかなっていうのがあるんですけど、その子であるという保証はないんです。もうわかんない。だからそんなことが多いので、さすがにお店の人はすごいなと思って。まあ次行った時に大魔王ラジオチャンネルの帽子も T シャツも着てなかった場合、覚えてもらえてるかは不安ではありますけれども、この風貌なんで覚えてもらってる方。まあでも本当にね、美味しかったので、レコーディングダイエットであり、スローファスティングのダイエット中であってもですね、チートにしてまた食べに行かせていただきたいなと。まあ、仕事終わりに行くのがまあ基本でしょうしね。夜あの辺に出没することは僕はほぼないと思うので、あ、でもあれか。どっかからね、仕事終わりで行ったりするんですよ、夜。もう遅かったりするからね。遅い時間じゃなくあそこなら晩ご飯時に行くっていう手はなくはないかもしれないですね。はい。また、カブルチャーさん。行ってみたいと思います。はい、ということでこの後は朗読のコーナーでございます。今回のお話は奈良のなんとか、奈良の何だったかは覚えてないですね。
準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も折々の木、今回は奈良の雷でしたね。奈良の雷というセンテンスです。今では真っ平だが、僕は子供の頃変に雷好きだった。遠雷を聞くとやたらにはしゃぎ出したものである。30歳頃まではそうだった。一時だが一遍に鬱を忘れる。失業も失恋も。ある夏、新賀の蒸し暑さを破って廃然たる大雷雨になった。猿股一つで机にいた僕は疲れたように庭へ飛び出し、行水だ行水だとばかり誕生物の真似をしていた。すると昼寝をしていた母がふと僕の影を豪雨の中に見ると、いきなり裸足のまま駆け下りてきた。そして子供の頃誰もがよくやられるような格好で矢庭に縁側へ引きずり上げられ、バカバカバカ、この子はまあと僕のお尻をピシャピシャ打った。もう30男になっていた僕も、母の目にはわんぱく坊主のままに見えていたのだろう。あんな怖い母は生涯に見たことがない。雷が鳴ると思い出す。話は別だが、雷を甘く考えてはいけませんよと友人の杉本健吉君は口癖に言っている。奈良にアトリエを置き、誰よりも奈良を愛している人だけに。どうも奈良には飛来心が少ないです。飛来心があるのは大仏殿と楼門、その他一にしかありませんよ。わずかな費用と手間で済むことなのに、と毎年今頃になると奈良の雷ばかり心配しているのだ。あいにくとまた奈良地方は雷が多いと来ている。法隆寺、金閣寺、出雲大社門、近江神社の火災などは皆アプレの仕業であり、雷神の災害ではない。で、奈良のお坊さんたちは、えらいもんで当時などは千年以上も落雷はありませんでな、と今日もなお神や仏典を信じているような陽気さだそうである。古の内裏には神成の壺という一社があって、雷というと陛下はそこへ逃げ込まれた。公爵殿上は非常の装いをして紫神殿の前庭に神成陣を引いて万一の守備に当たったということである。飛来心一本の工事で住む者を、奈良の文化財集落に住む人々は今でも神成陣で守る者としているらしい。万一海殿院や二月堂にでも一度落ちてごらんなさい。追いつきゃあせんでしょう。心配だな。一度折々の木に書いてくださいよ。ぜひ各党各院に飛来心をつけなさいと。賢吉さんはセミしぐれをよそに、ある日切々と僕に訴えたが、また急に人のいい瞳を深めて、だけど僕が言ったなんて書かんでくださいね。奈良を追ん出されたら弱りますからな、と 本気で言い出した。しかし僕は正直者なので、つい右の通りに書いてしまった。けれどもし賢吉さんがそのため奈良の法師にへそを取られたら、僕が清盛入道になり変わって、東大寺へでもどこへでも取り返しに行ってやる。考えてみるまでもない、怖いのは雷ではなくて、人間の方なのだ。はい、ということで。どうなんですかね。今はみんな平井心ついてるんですかね。平井心は大事ですよ。本当でも雷って大変ですよね。もう人も死んだりしますしね。もちろん火事になったりもしますし。舐めてると大変なことになる。野外イベントなんかもね、一昔前は雷が鳴ってようが雨が降ってようが、そのイベントを続けるみたいな雰囲気がありましたけど、今はもうすぐ撤収。スポーツとかでもね、競技場とかでも。なんせね、やっぱり人が一人でも死ぬと大きいですね。室内にさえいればね、建物の中に入りさえすれば、ほとんど大丈夫なんですよね。昔だったら本当に火事が起こったりとかいうこともあったでしょうけど、今は本当そういう避雷針とかも立ってるでしょうし、あと車の中も結構ね、安全だと言いますが、一旦中止。一旦中止って変な話ですけど、とりあえず止むまで待つと。雨もそうだし、雷が止む、去ってくれるのを待って、で、再開をするかどうかを考えるっていうのが、今もう常識ですよね。大きいイベントは特にそうですよね。もう大混乱になりますから。なんかね、確か、長井公園でライブがあった時に、帰り道かなんかで、あれ、それまではね、木の近くが安全みたいな、木に落ちるからみたいなことをよく言われてましたけど、木の近くめちゃめちゃ危険なので、ダメらしいですね。剥き出しのところなら本当、さっきも言いましたが、車の中。で、大きい建物の中が一番安全でございますので、雷は本当怖いですから気をつけていただきたいなと思います。来週は吉村、違うな、吉野村別紀。吉野村っていうことは奈良かな。また、奈良なのかもしれませんけど、違うな。別の吉野村っぽいですね。関東にもあるんですね。吉野っていうところがね。いや、村かどうかわかるんですけど、奈良の吉野かなと思いましたが、どうも違うっぽいです。まあ、来週その辺は明らかになるかなと思っておりますので、お楽しみにしていてください。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまででございます。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、坂本龍一さんがお亡くなりになられたという訃報が流れてきましたね。3月の20日ぐらいかな、亡くなられていたということで、まあそれが発表されたのが今日4月の2日だったということだとは思うんですけれども、まあなんだろうな、いろいろとね、ここ10年ぐらいの特に地震が起こって、原発の事故が、みたいな頃から、どうもあの人の書いてることがあんまり僕に合わなくて、ちょっと、離れていたというか、まあ、もともと坂本さんの、CD とかバンバン買ってたわけでもないし、あれだけど、なんかいつの間にかあるもんじゃないですか。もちろん持ってる CD もありますし、何より僕がまだ幼少期というか小学生ぐらいの時に YMO というのが結成をされて、まあ、ライディーンですよね。とにかくライディーンで運動会走りましたからね。坂本さんが作曲なのかどうかはわかんないですけど、YMO というものの音楽、今考えるとね、ビハインド・ザ・マスクとかいっぱいいろんな YMO の楽曲って、素晴らしいものがたくさんあって、で、そこに集っていたミュージシャンの人たちが本当にすごいこと、今ならわかりますけど、当時はわかりません。当時はわからなくて、で、YMO の3人のインタビューを子供の頃に見たんですけど、なんか3人とも言葉を発さないキャラを演じられてて、僕が初めて認識した YMO っていうのは、なんか、当時のね、なんか中国の人民服みたいな服を着てインタビューされるんですけど、インタビュアーに全部耳打ちでインタビュアーが答えるみたいな。何々って言ってますみたいなのを見たんですよね。この人たち喋れないのかなとか、日本人じゃないからわかんないのかなとかね。いろんなことを思いましたけど、今考えるとあれはキャラだったわけですね。で、大体が細野晴臣さんなんかその前から有名人ですから、当然、この人が普通に日本語喋れることはほとんどの人が多分知ってたんだと思うんですよね。そんな中あのキャラを演じ切ってる、切ってたかどうかわかんないんですけどね。まあ、君は胸キュンで、こんな人たちだけになりましたからね。それまでと違ってね。まあまあ、実は YMO っていうのはそんなに長く活動もしてなかったっていうことを今振り返るとね、でもものすごい今でもそうだけど世界に影響を与えている人で、アカデミー音楽賞を最初に日本人で取ったのも坂本龍一さんですよね、多分ね、ラストエンペラーの時にね。まあ偉大な音楽家であったことはもう間違いないですよね。僕が一番心配なのは細野晴臣さんのことで、もうほんとついこの間高橋幸宏さんが亡くなったとこですから、YMO の名優3人のうち2人がもういっぺんにいなくなっちゃったわけですよ。しかも細野さんが一番年上のはずだから、自分よりも後輩というか、まあ、弟のような存在なんじゃないかなと僕の勝手な思いですけれども、だから参ってるんじゃないかなとか思ってね。多分、この日曜日、今夜中2時ぐらいですけど、今ぐらいの時間に細野さんのラジオやっててね、まだ坂本龍一さんの話は、まあ事前にね知っていて、この日に発表することまで分かっていたらもう収録されてる可能性はなくはないですけど、まあ来週以降にはなると思うんですけどね。晴臣さんがこの件について話をされるのは。まあ、淡々ととうとうと喋るタイプの人なので、ラジオでもその、幸宏さんの時もそんなにめちゃめちゃ悲しそうな雰囲気を出していたわけではないですし、わかんないですけど、なんとなく、まあやっぱり二人に先に行かれて、しかももう間髪入れずみたいな後を追うようにという言い方さえも合うようなタイミングで亡くなられたことは、本当に晴臣さんの心労にならないかなと思ってね、そっちの方が心配ですね、僕的にはね。まあご病気でしたし、闘病されてて71歳は若いとは言うけれども、まあでも70歳の人がねお亡くなりになられたことに対して、僕らは残念だな、もっとたくさんの音楽を生み出してほしかったなって、簡単じゃないですか言ったら。猪木さんが亡くなった時でもそうですし、どの方が亡くなった時もショックではありますけど、僕らは関係性があるわけではないから、いくら影響を受けてってもさ、一度もお会いしたこともないし、だけどやっぱり仲間として音楽業界を大きく変えたその一人ですからね、いろんなチャレンジをして今の 細野晴臣イズムみたいなことを、まあイズムなんて言ったら晴臣さんは怒るんじゃないかなと思ったりもしますけれども、自分のやりたいことをずっとやり続けてきたけれども、そのなんだろう、もちろんハッピーエンドとかソロの活動とかいろんなことがあったから、 YMO がなかったとしても細野さんは今でもいわゆる一線にいられると思うんですよ。思うんだけれども、やっぱあの時にあの3人で YMO だったこと、そしてバッキングサポートメンバーのあの顔ぶれっていうのがね、そこを言ったら束ねてた立場としてやっぱショックは大きいだろうなと思うんですよね。だから、まあ、教授、まあ、あくまでもね、教授っていうのは僕たちが呼ぶような、ニックネームではないですけど、あえて教授と言いますけど、教授が亡くなったこと、もう悲しいですけど、晴臣さんをはじめですね、まあ、もちろん、星野源ちゃんのオールナイトニッポンでもそういう話にはきっとなるでしょうし、そのあたりが気になって仕方がないなという感じですね。やっぱり人が亡くなるってね、やっぱり辛いですよね。はい、まあでもやっぱりね、晴臣さんもそうだし、他の方々、僕たちみたいな音楽業界でもなければお会いすることもない、ただの一ファン、しかも熱狂的なファンでもない僕たちも含めて、残されたものがどうしていくかにかかってると思うので、はい、亡くなられた教授の坂本龍一さんのご冥福を祈りたいと思います。残されたものしかご冥福は祈れないのでね、まずはご冥福をお祈りしたいと思いますね。はい、まあでも本当にもうここ数年、やっぱりまあ僕の年齢も年齢なんでしょうけどね、こういう本当偉大な人たちが亡くなるのが加速している気がしてしまうので、影響を受けてない人にとってはそんなに気にはならないのかもしれないけど、やっぱり影響を受けてる世代の人たちがやっぱりそれなりの年齢になってきて、それなりにこう亡くなっていく状況っていうのは、まあ辛いなと思いながら、今週は締めたいと思います。ちょっと締めっぽい雰囲気でしょうがないですが、申し訳ないですけどね。はい、まあそんなこんなでまた来週お会いしましょう。来週はもう頭から最後までハイテンションで楽しいラジオをお送りできればなと思います。ということで、今週もお相手は大魔王でございました。また来週、チャオ。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。